はい、というわけで、てっちゃぎなんですけど。
はい。
ツイッターをちょっといじってみます？
そうですね。
ツイッタースペシャル。
ツイッター言わないと溜まっていくんでね、無限に。
ガモ723。
はい。
暴力の人類史、アマゾンで売り切れ？
マジ？
むちゃくちゃ売れてんじゃないの？
まあ、ビル・ゲイツが案内宣伝してたからね。
でも今更でしょ。前から宣伝してたやん。
いや、前から宣伝したけど、また宣伝したのよ、だから。
あ、繰り返すのが重要だよ、これ。
そうそうそうそう。ビル・ゲイツって毎年ね、
うん。
なんか、今年のベスト5冊みたいなの発表するんだよ。
そうなの？
そう。
ビル・ゲイツって案外読書家よね。
ね、すごい読書家。
理系なのにね。
うん。で、税金なんか100億ドルぐらい納めたから、
はい、
もっと納めたいって言ってたよね。
はい。ほう。
金持ちはどんどん納めるべきって。
ほうほうほうほうほう。
みたいな感じらしいですよ。で、それで、
うん、
で、ベージュゲイツさんに今年の5冊っていうのはまた聞いて、
はい。
で、その上で、
はい、
じゃあなんか10年と言わず、
うん、
ベストな一冊って何かありますって聞いたら、
はい、
いやー、暴力の人類史だね、みたいな。
なんか、スティーブ・ジョブズより信用できそうやね。
ジョブズさんは、ジョブズさんのことだけ信用できるからね。
ジョブズさんは、ジョブズさんが良くなることしかせえへんからね。
うん。
いやあ、さすが、ビル・ゲイツがそんだけ毎年5冊進めるビル・ゲイツが、
うん。
1冊を10年単位で1冊って言ったら進めるって言ったぐらいの話やから、
うん。
もう古典だな。
そうですな。
もう、この人類史は。
もうだって、全世界でベストセラーだし、めちゃくちゃ。
あの、人前で、あの、運行しないこととか、っていうマナーが成立したんですよ。
うん。
そういうマナーが成立するまではそういうマナーがなかったって衝撃でしょ？
そういうのがわかりますよね。
そういうなんか僕らが当たり前と思ったことがどんだけ当たり前じゃなかったかっていう。
だから今で言えば競馬ですよね。
今で言う競馬。
いやだから馬とか走らせんなって未来で言うかもしれんよね。
ほうほうほうほうほうほう。
いやだから馬が走りたいって言ったかって。
うんうんうんうん。
お前ら無理やり走らせてないって。でも今、馬、競馬とかって全く思わないじゃないですか。疑問にも何も。
お
で、競馬やめようって言ったら、
うん、
あれかあの、ギャンブルだからかとかって。いや違う。馬が走りたい。とか言ってないし、なんか無理やり無知とかで叩くの良くないんじゃないみたいな。
だ、どうってなる。
そう、どうって、こいつ、負けたんだなって。
てっちゃん頭大丈夫って。
みたいなことですよ。これの連続の繰り返しですよ、人類は。
繰り返し。
だから猫つぶしとかも、小人投げとかも、
うん、
あの、だから、そういうことなんじゃないかな。競馬とかやめろって、うん、俺が力強く言って、うん、馬が望んでないからって、そもそもって。
うんうんうん、
で、すぐなんか、ね、怪我したら食べられ、なんか、もう選手生命みたいなことが。っていうのを人間が勝手に決めてるだけじゃないかって、俺が、近づくツイッターとかで書くでしょ、もし。
はい。
もう、ひそって言われる、てっちゃんついに、左翼こじらせてここまで来ちゃったのね、みたいな。
だから今で言ったらあれですよ、あの、犬を食うな、みたいな。
そうそうそう。あと、イルカ漁とかやめろ。
そう、犬を食うなとか、イルカ漁とか、
クジラとか。
クジラとかやめろ、みたいな。
そもそももう、動物食うな、みたいな。
それ言ったらね。
うん。
じゃあ豚とか牛とか食ってんのはいいのかよ、みたいなことをドヤ顔で言われるわけですよ。
はい。
結局そうやってあれでしょうって、自分勝手なんでしょうって。
うん、
でもね、その、犬とか食うなとか、クジラとか食うなとかって、いう主張の中には、 もうなんやったら豚とか牛とかもやめてもいいかもしれないんですよね。きっと。
なんか最近人工肉っていうのが流行ってるらしいですね。海外では。もうだからそういうの嫌だから、もう馬とか豚とか食うの。
はい。
人工肉でどうでしょうかみたいな。
うん。
で、食べた感想としては、
はい。
まあ悪くないんじゃないっていう。
うん。それってね、馬、馬を虐待するのやめようってイギリスの議会で言ったときに、
うん、
君そんなこと言い出したら今に犬や猫も大事にしようとかって言い出しかねないよって、どうってなったんですけど、
今 4000RT ぐらい稼いでますよ。
それって今で言ったそのなんか犬を食べるのやめようとかって言ったら、そんなこと言ったら豚や牛を食べるのやめようなんてことになりかねないよ、どうっていうのと、
うん、
なんか同じ流れなんかなっていうのは思いますね。
そうなんですよね。実際は
もうなんか100年後ぐらいやったら牛とか豚とかもちょっとってなってるかもしれない。
なってるかもしれない、てかなってる可能性の方が高いと思うよ。
あの夏の虫さん、
はい、
日本でも普及したらいいのになって、人工肉が本物の肉にとって変わる近未来。死のない肉。クオーンが急成長してるわけ。
うん。
あの、クオーンはね、クオーンは人間の肉だって。
怖いこと言うな。怖いわ。
ソイレントグリーンですよね。
ああ、なるほど。
いや、これね、クオーンの何が怖いかって言いますと、
うん。
原料が不明っていう。
肉なんじゃない？
企業秘密なんで。
うん、肉なんじゃないやっぱり。
クオーンが何で作られてるのかっていうのを探りに入ったら肉にされるかもしれない。
ホラーになってきましたね。近未来 SF ホラー
に。なんかその、なんていうの、金を増殖してるみたいなこと言ってるんですけど、なんのこっちゃって。
うん。肉金？
なんか、なんですかね。なんか培養してるみたいなことを、もう何を言ってるのかわかんないし、しかもそれは、うん、はっきりとは言えませんみたいな。
うん、まあ、
企業秘密ですからね。じゃあ、やっぱ肉じゃないのと。あの、自分は植物だと思い込まされた肉とか。
待って、肉が生きてるの、まず、そもそも。何肉なの？
様々な。例えば、豚とか人とかいろいろいるじゃないですか。
ああ、それを、
お前はもやしだ。
一緒に入れて、ミキサーに入れて一緒に、
うん、
一つの肉っていう集合体の意識を持たせるみたいな。
そうそうそうそう。
やばいな。それちょっと面白い。
いや、これね、なんか今はほら、人類って肉を食べたいじゃないですか。
うん。
てっちゃんもなんか、最近肉を食べたかもしれないんですよね。
まあ、さっきステーキ食ったばっかりで。そんなこと言ってるのに、俺は。
僕もさっき豚汁食ってしまったんですよ。
だから昔の日本に戻ればいいんじゃないの？
どういうと？
だって、肉食ってなかったでしょ、ずっと。日本は。
いや、食ってたよ。
え？
だって漁師とかいるやん。
いや、なんかこれ、そんなにメジャーじゃなかったんでしょ。
まあ、なかなか手に入らなかっただけね、あって。
やっぱ手に入るのが良くないのか。
みんな我慢してたのよ。
我慢。
いや、魚とかは食ってた。
いや、そこですよ、今度。魚はダメなのか。魚はいいのか。
いや、良くないでしょう。良くはないでしょう。
来るちよーって魚が。
だから僕らが最後の肉を食べてた、魚を食べてた世代にすべきなんじゃ。
なるほど。
なんていうか、その、連鎖じゃないですか。
うん。
死の。
分かった。じゃあ俺は一杯食べるか、お前らは食べるなってい
う。そうそうそう。そう、そういうことやね。
そういうことやね。
あ、ゴックさん。
はい。
バズったツイートに自己レスで宣伝や好きなものを紹介するやつ、イコール非常時にレイプとかするようなやつ説は、同意だが、自分と豚尾さんしか言ってる人見たことがない。違法とかの悪事じゃないから指摘が難しい。結局は人間の品という説明が難しいものなのかもしれませんって。
ああ、前に言ってたやつ、豚尾さんが。
そう、バズったツイートの下に、バズったようなんで、宣伝入れさせてもらいますって。
ああ、ああ、ああ。
自己列して下に、つなげていくやつ。
あれか？よくテレビとかで、お家の取材とかの来た、の時に、
うん、
例えばタレントが夕ご飯一緒に食べるとかってありがちじゃないですか、そういう番組。
ああ、はい。
その時に親戚一同来るみたいな感じ。
まあ、来てもいいじゃない。
いや、だから、せっかくだからみたいな。普段、親戚とか全く来ないのに、来るみたいな。せっかくだから。
いや、まあ、それは可愛いじゃないですか。
え？一緒じゃない？
そのよくあることじゃないじゃないですか。
まあよくあることではないよね。バズるのもよくあることじゃないよ。
まあないけど、
うん、
まあだから一番例えれるのは戦争中やからちょっとレイプしようみたいな。
それはわからん。飛躍しすぎでしょ。レイプは悪いことっていうのはわかるんだけど、
うん、
宣伝は悪いことじゃないってそのボックスも書いてたから、だから説明が難しいっていうのはわかる、そこは。だからもう少しなんか近い何かがあれば、掴めるんじゃないのかな、全貌が。
全貌が。
そうそうそう、レイプはさすがに、最終手段でしょ。なんと戦争という究極状態だったら。
そうそうそう。
だからその行為が行き着く先は、
うん、
そういうことなのかもしれんけど。
ああ、わかった。じゃあ、なんていうんですかね。会員の罪を犯した女性がいたとして、
はい。
石を投げるっていう。
うんうん
うん。そういうの。
うん？
あ、だからこいつは悪いやつっていうのが決まった瞬間に。
それはもう今でいう炎上と一緒なんじゃん。
その時に石投げるっていう。
そうそうそう。今もやりがちじゃん。
はい。
全然関係ない人がめちゃくちゃ叩くって炎上って。
なんか必要以上になんか、なんてそうそうそう、こいつは攻撃してもいいってなった瞬間に、
うん。
なんかこう、銃声が、なんて目覚めるっちゅうの？
そうそうそう。
発揮するっちゅうの？なんか、自分より弱いやつに対して、弱いと認定したやつに対して、あとこれ暴力の人類史やん。
うん。
で、チンパンジーは、お互いこう、拮抗してるときはあんまり暴力的じゃないのに、
うん。
圧倒的勝利状態になったときには、
うん。
なんか腕引っこ抜いたりとかむちゃくちゃするっていう。
うん、そういうこ
と。皆殺しとかっていう。
お前ら読めんと思うがって。
そう。
学がないからって。
うん。
教養が。
うん。皆殺し。
なるほどね。なかなか。で、実例見ましたよ。
うんうんうんうんうん、うん。
その、受けたツイートの下の方にスレッドって、うんうんうんうん、今のツイッターはスレッドになってるじゃないですか、仕様が。
はい。
で、それで、
うん、
せっかくなんで宣伝しますってバズってるようなのでって。
そうそうそうそう。
こういうの普段書いてますとかって。
そうそうそうそう。
そうそう。見て、
うん。
ああ、なるほどね。こういうことねって思ったんだけど、
はい。
これがエスカレートしていく危うさみたいなのが嫌ってことなのかな。
うん、エスカレートしていくっていうか、なんか、心ねえですね。
え？
いや、だからそういうことをするのに対してなんで嫌な思いするのかなったら、その人ってなんか非常時にやったら、そういうことしそうみたいな。
ああ。
なんじゃ、それ、因子を見てしまうっていう。
うん。
うん。 あとデビルマンのラストですよね。
おう。
で、こいつが悪魔やっていう認定が下った。
下った瞬間、
なんか乱入してて、
そう
そうそう。そうそうそうそう。そうそうそう。
で、ツイッター以前は、どうやってそういうのがあったんだろうね。
うん、もういろいろあったんでしょうけど。
ミクシーだとそういうので、目に入らなかったって。
ミクシーとかにもあったんでしょうけど、もう忘れましたね。え、なんかバトン回しますとか。
いいじゃん。いや、いいか悪いかで言えば、どっちでもないし、うんうん、それに対してムカつくとかムカつかないかは、個人の自由だから、うんうん、マジでいいわけよ。豚尾さんがこれムカつくっていうのは、もう絶対いい、全然。
まあ、バトンは、まあ、バトンっていう遊びやったから、あの時、もうああいうのって新鮮やったんで、みんな回してたんでしょうけど、
うん、
僕も回しましたし、
うん。
まあ、それは違いますね。今回のとはまた全然違います。まあ、あれはああいうゲームですからね。
そうですね。
ゴックさん、そもそも、バズ、自己、レス宣伝より前からお約束の、ちょ、お前有名人じゃん、通知止まらん、もうすごい嫌い。観察してると、ツイート主が通知止まらんと返さなかったら、有名人じゃんと最初に言ったおもんない奴が顔真っ赤にして軽く切れるという現象も見られるって。そんな、そんなおぞましい現象があるんや。っていうかね。
有名人じゃん。
っていうかね、これ、僕言われるまで気づかなかったんですけど。
うん。
お前有名人じゃんっていう通知止まらんっていうのをあれ、必ず書かなあかん、儀式師としてやってたんですね、あれ。
そうですね、もう様式っつうか、テンプレッツ。
お作法っちゅうか。
うん。充電切れそうなんだなって。
あれ、そういえばみんなハンデついたみたいに言ってた気がすると思って。
礼儀ですよね。
なんか、怖くなってきた。
うん。
で、しかもこの、お前有名人じゃんって言われたときに、通知止まらんって返さんかったら切れられるんや。
うん。
なんなのそれ。え、振ったのにみたいな、片やおみたいなやつ。
難しいね、この、ツイッターのそういうのって。なんか、もう少しね、僕も勉強しないで、勉強不足だわ、俺は。ツイッターのことに対して。
で、ゴックさん。
ついていけてない、あんまり。
ゴックさん、おもんないやつに、うん、ちょ、お前有名人じゃんと言われて、返したくないけど大人なので仕方なく返す人は、まあ、基本的に返さないと、相手が顔真っ赤にして怒るから、
うん。
まあ、大人の作法として、まあまあまあまあ、こっちも大人やから、そんな、意地張らずに返すよっていう人であっても、
うん。
もうなんかもうちょっと冷静に返す場合は、通知止まらんって言うんだっけこういう時と高確率で付け足すのを見かけると、早く終わらせてねと自らパンツ脱いでるみたいな大勢に飲み込まれてるプリが悲しいって。
なるほど。
そう、だから通知止まらんってそのノリに、素直になるのを潔しとしない人であっても、
うん。
って言えばいいんだっけみたいな言い方で結局は、こう相手をなだめようとするっていう。一応こっちもお約束してるから、飛びかかってくんないわ、みたいな。飛びかかってくんないわ、みたいな。
なんかもう、聞いてるだけで疲れてくるんだけど、とっても。
まあ、サバンナなんですよ。
ああ、ツイッターというサバンナなんですね。
そう。 だから、俺は弱ってる動物じゃないぞ、みたいな。のを見せとかないと、そう油断したやつは C しかないんですよ。
なるほどね。
きっと。で、事態はさらに、新フェーズに移行しており、なんと他人のバズりにリプして、自分の好きなものやペットを宣伝する数が急増中の模様。つまりこれはもっと、すごくて、人がバズってるとこに、リプするんですけど、
うん、
普通なんか、まあ、バズりにリプするにしても、その話に関連したなんか意見を返したりとか、そういう話じゃないですか、普通は。
うん。
例えば、てっちゃんが馬の人権を守るべきとかって書いて、
うん、
バズったとするじゃないですか。
うん。
10万リツイートとかされたとするじゃないですか、面白すぎて。
うん。
そしたら、そんなこと言ったら犬や猫の人権も守らないといけないってことになるよみたいな嫌味をそこに対してリプライするやつが多数現れるみたいなんっていうのは予想できません
まあでもそれはね意見の一つではあるからね確かに
とかてっちゃんさんよくぞ言ってくれましたとかいや私も馬が好きですとかってそういう意見が
馬からもヒヒーン
そうヒヒーンってくるかもしれないしまあ、それは、まっとうななんちゅう反応じゃないですか。
うん。
とか、馬をそうやって甘やかせてっちゃん死ねとか、なんでもいいじゃないですか。
いや、死ねは良くないけど、俺に対して。
いや、でも、それに関しての話やん、でも。
あくまでね。
あくまで。違うんですよ、この新フェーズっていうのは、
うん。
てっちゃんがその馬の人権を大事にすべき、みたいなことを言ったのに対して、
うん。
見知らぬやつが、ひたすら自分の飼ってる猫とか犬とかの写真をリプライしてくるって。
なぜ？
あと自分の持ってるコレクションとか。
は？なんで？
の写真とか。彼女と一緒のデートしてる写真とか。
え？おぉ。まあ、自由よな、ツイッターは。何やってもいいわな。
だからこれは、バズったなんかの発言に対して、ムラムラってきて思うところがあって何かをぶつけたいっていうシンプルな欲求じゃなくて、
うん、
バズってるてっちゃんのところにリプライを飛ばすっていうことによって自分のなんか好きなものを他のやつに見てもらうチャンスが増えるんじゃないかっていういやらしさ。
なるほど。
でもはやその意見に対する意見じゃなくて、そのバズってるっていうところのその竜巻のようなものに乗りたいっていう。
うん。
うん。
わかるわかる。言ってる意味わかる。で、宣伝もできるし。
そうそうそうそう、そう。
減るも減らないし。
はい。もうせっかくてっちゃんというブリザードが吹き散んでるんやから、もうこのビッグウェーブに、
うん、乗るしかねえ。
乗るしかねえって言って、自分のペットの写真とかを掲載してみる。
なるほど。わかるわ。新フェーズだわ、こう。
でも、だけどこれは誰が見てもわかりやすい数だから。
うん。
特に取り上げる議題じゃないか。やはり今は自分のバズりに自分で宣伝するという何も悪いことを一切してないのにも関わらず、かすさを感じることができる話の方がスリリングって。
うん。
まあ、スリリングですよね。
うん。
ものすごくなんか、こう、分かってもらえへんかった時の、なんちゅうか、この人何言ってんの感がすごい。っていうか、そんなに非難することかっていう。でも非難したいっていうか、非難じゃないんですよね、なんか。
気持ちが悪いんですよ。
そうそうそうそう。そう。もうなんか殺人鬼なんじゃないのっていう偏見の目で。
偏見すぎるわ
虐殺事件で起こしそうみたいな。
ひどない
だからこの手の話って難しいんですよね。
難しいですね。
ガモ72さんが、今週末はファウンダー見ながらマクド食うでって言ってる。あ、ファウンダーもビデオとか出てんのか、DVD とか。
ファウンダー、はい、あのマクドナルドのやつか。
はい。見たいですね。
見たいですね。
あのプロゲーマーのライセンスのやつ知ってます？
ああ、噂のやつね。座談会的な。
そう、座談会。ゲームとかねって。
うん。
あの動画、まあ2時間ぐらいかな、あれ。見てたんですけど。
はい。
めっちゃやばいのよ。
何が？
ほんま梅ちゃんって、なんかメジャー路線に見えて、ギリギリのとこついてきますよね。
そうなんですか。まだ僕は見てないので。
あの前半はなんかその、ゲーマーとか浜村通信とか、いろいろそういう関係者が集まって、ああでもねえ、こうでもないって話すだけなんですけど、
うん。
あの、ある程度話題が一巡してから、その、質問コーナーみたいなのが始まるんですよ。
はい。
質問コーナーっていうか私にも言わせて的な。
うん。
意見を、その会場にね、なんか、見学に来てる奴らがいて、うぞうむぞうの、うん。そいつらにマイク渡して、なんか、意見があるなら言ってもらおうみたいな感じなんですけど、
うん。う
ん。あの、放送してはいけないようなやつしか出てこないのが、すごいんですよ。
え、なんで放送してはいけないようなやつしか出てこない
って。え、なんかまともに喋れないみたいな奴ら。
はぁ、
もうガチで。あの、しまいにあの、梅ちゃんが指示して、あの、マイク取り上げる事態になりかねないっていう。
なんでそんなやつを指名に。
わからない。いや、だからあの辺がなんか、
ガチ感が。
ガチ感がすごいなーって。普通もうちょっと、なんか、まともな感じになるじゃないですか。
まあね、その討論番組で観客からの意見っていうのはなんかまあありがちよね。
うん、ってなる人が次から次出てきて。
うん。
なんやろね、あの絶対、その、もうネットならではって言ったら簡単なんですけど、
うん。
ネットでも出てこへんぞっていう、今までああいう、ガチなやつがこういう注目を集まる動画の中で出てくるって言ったら、だからあの、何、生の喜びおじさんとか、絵死にきとか、あのレベル。
え、だからやばいじゃん。
そういう人にマイク振って何がしたかったみたいな。
もうやばいな。それは絶対にやばい。
うん。最初ちょっと事態が飲み込めなかったもん。そのマイク渡されて喋り出して、え、って。
うん。
この人大丈夫っていう。そういう意味でなんかもうプロゲーマーライセンスの話とか吹っ飛びましたね。
なるほどね。
あまりにやばい。
あまりにもやべえやつが。
そう。もうなんか、何やったんやろみたいな。
うん。
なんかそのネットで趣味のこういうゲームの話とかああだこうだって言うって、まあネット上でいろんな文字のやりとりとかあるじゃないですか。
はい。
この裏側にはこういう奴らだって混じってんねんぞってなったら舐めんなよってなる。
なるな。
なんか時折忘れるんですよね。
まあ、特に格闘ゲーマーは多いからね、そういうの。粘土食ったりするやつもいっぱいいるからね。
でもなんかプロですとか、プロ未満ぐらいのやつとかってみんな映像映えいいじゃないですか。
うん。
言うたって、なんです、ギルティギアの小川なんて相当まともよ。
ギリギリのボーダーラインにいそうな気がしないでもないけど、まあまともよね。
喋らせたら普通に喋るじゃないですか。
うん。
もうそれってすごいじゃないですか。
それってすごいってやばくない？ひどくない？
いや、だからその、ちゃんと喋って、ちゃんと受け答えして、ちゃんとゲームの解説とかできるっていう中で、
うん。
あいつはちょっとキモいからな、みたいな、あの、ああでもない、こうでないっていう批評が飛ぶわけじゃないですか。
はい。
それ未満っていうこと考えないじゃないですか。
うんうんうん。
もうなんか成り立ってないみたいな。だそういう人が、あの、その文字の裏には隠れてる可能性があったら、なんか、あれですよね。まあ、油断しすぎっていうか、僕らも。
だから、梅ちゃんとかばっかり見て、まともな人間しかいない、あの、見てなかったな、俺だって。本物を見てなかったよなってことで。
ネットの議論の中には絶対に議論というか、そのネットの意見とかって書いてるツイッターとかね。
うん。
ああいう中の裏、中の人っていうのはそういう人が一定数混じってるわけじゃないですか。
うん。
本当に、なんていうか、異次元な感じの人が。
うん。
そういう人が透明になりすぎてたなっていう。だから、あれっていうのは、小綺麗なプロゲーマーとか、プロゲーマー界隈の周辺にうろちょろしてる奴らとかをこう見すぎて、動画とかで。
うん。
見すぎて、勘違いしてた視聴者に、あの、梅原からのきつい一発やったんかもしれへんね。
お前らこういう奴らいるんやぞって。
こういう奴らと関わっていくんやぞ、みたいな。
いいんかって、それでも
って。うんうんうんうんうんうんうん。それを納得できんのかみたいな。
それでいいのか、プロライセンスとか発行しても、こういう奴らがいるんだぞっていうことね。
いや、だからそのプロライセンスとかもらって、
うん。
なんか小綺麗にこう、イエーイとかって言ってる裏側に、
うん。
こういう人たちがこう、切り捨てられていくっていう。
うんうんうん。
でも、ゲームとかそういうのの、界隈っていうのは、全部含めたらそんな人たちも いるわけじゃないですか。
はい。
その辺が言いたかったんかな。まあそんな別に言いたかなかったんかもしれんけど、なんかとにかく、あの素材感がすごかった。
なるほど。
いや、やるって思った。ああいうメジャーな話じゃないですか、言ったら。
うん。
プロライセンスのこうのって。で、その、プロライセンスの実際関わってる浜村通信とかそういうね、奴らが来て、まっとうに話すわけじゃないですか。
うん。
その裏であんな素材感丸出しの人たちにマイク渡すっていう発想が、やっぱりすごいわ、と。
ガチすぎ。
うん。あの話にならない感じ。
ああ、っていう感じ。
そう。だから、あれなんでしょうね、っていう、思いましたね。まあ、でも中ですごい、あの、いい話してて。
うん。
なんでしょうね、その、ゲームが認められんのはいいけど、
うん。
その、認められたからって、俺たち認められたからって、これから、認められたゲーマーって。
うん。
で、認められてないゲーマーっていうのを生み出して。
うん。
もう俺たちも、昔は散々偏見で見られ、の目で見られたけど、今は認められてるし、って。
うん。
って言って、なんかその、敵討ちみたいな状態になって、結局悲しい人たちをいっぱい作り出すんでやったら意味がないみたいな話してて。
うん。
ああ、ええこと言うなと思った。
本当にね。まともなこと言うね。
そう。そういうのをしたいわけじゃないからっていう。そういうのってくだらないって。
お前結局俺はつきたかったんかみたいな。
うんうん。 あの、認められたゲーマーと認められなかったゲーマーを作り出すだけやったら意味がないやろっていう。
うん。
話して、じゃあちょっと、で、その後の質問コーナーも含めて考えると、こういうことなのかって、
うん。もう、プロライセンスとかそういう話ではないね、もう。
まあね、プロライセンスの話とかも。まあなんか水は差したくないっていう意見は良かったですけどね。
ただ納得いかんっていう人が多かったみたいね。
まあ面白くはないとは言ってたんですけど。
あ、
うん。
知らんおっさんが儲かるのはムカつくっていうところなんだろうね。うん、今更来てみたいな。
うん。e スポーツとは何ぞやってね。
うん。難しいですね。
で、じゃあ難しいですね。で、終わり。
いやー、もう、だって、その e スポーツっていう本場っていうか海外で言われてるのは、もうほぼ PC ゲームだから。
うん。
だから、でも日本の場合は PC ゲーム以外でやっていこうって話じゃん、日本は。
はい。
でもそこがもうずれてるんじゃないのかな。
うん。
うん。いや、同じゲームだけど、
うん。
あの、ね、RTS のやつとかって、
はい。
あの、年取ったらマジで引退みたいな。すぐ、しかも、
うん。
20代後半とかも無理でしょみたいな。
うん。
だって今回のプロライセンス発行でも、ねえ、RTS とか、FPS とか、まあ、あれがあるか。Call of Duty が。
そう、Call of Duty がある。
それでも、やっぱり、難しいと思いますよ、日本ではなんか。だって、こういう座談会とかやって、
うん、
やっぱりみんな、ムカつくって。
ムカつく。
やっぱりなんか、ちょっとムカつくっていうところがあると。
言うてたの？
うん。いや、そのか、認められてるって言ってた海外ですら、
うん、
親がプロゲーマーとか舐めてんのかって言ってたから。あの、フリーっていう映画で、ドタの世界、ファイターを目指す。僕はピアノやってたから、うん、キーボードのタッチが得意なんだよって、うん。必死に頑張ってたけど、親がふざけんな、お前って。働けって。一日中ゲームばっかりしやがって。違うよ、まあまあって。だから、あの、億とか、
うん、
賞金総額8億とか出る大会が行われている国ですら、
うん、
そういう現状なんですよ。
で、これね、なんでかって言いますと、
うん、
それって優勝賞金とかじゃないですか。
うん、
かなり博打度高いじゃないですか。
博打しかないですよね、もう。
なんかどっかに就職するみたいな話じゃないやん。
うん。
それ怒られるわ。
うんうんうん。
そんなね、一か八かやったんで、とかって言ってた。
そうそうそう。
なんかね、その、趣味の範囲でやってって、たまたま賞金取れたみたいな話じゃないもんね。一日中やらったかもんね。
そう、草野球ぐらいのレベルで、
うん、
楽しいなって言ったら誰も怒らないけど、
うん、
会社行かんで朝からずっとピッチングとか素振りとかやってたら、うん、怒られるっていう現状。
それでプロから指名がかかるとかったらいいんですけど、
うん、
例えば1年後にあるなんかよくわからん野球大会で、
うん、
優勝したら10億もらえるって言って、
うん、
で、今からもう野球漬けの毎日にするわって言って、
うん、
やんのは勝手ですけど、まあ大体周りからあいつむちゃむちゃしようなって思われますよね。
思われますね。
いや、その10億は分かってるけど、その10億っていう賞金が出る大会があるからって言って、そういう行為に対してみんな、あの、温かい目で見るかったら、いやでも優勝するのって一人やろみたいな。やんのはええけど、それ、それねえってなるじゃないですか。
なりますな。
どこまで行ってもなんかヤクザな。
アコギな感じが。
感じがしますね。 うどんゆで太郎さんが逆に考えるんだ。10時間睡眠なんかしたら、お金なんか使ってる暇がないから、そこまで稼ぐ必要がなくなる。豚尾さんは寝るとき腰が痛いなら、寝具を見直した方がいいのでは。8時間睡眠を推奨したのですから、それに見合った寝具を睡眠にどっぷりハマって睡眠のプロにって。睡眠のプロゲーマー的なやつ。
あれがいいみたいですね、バスタオルが。
は？
いや、枕。
バスタオルで寝んの？
枕が重要っていうじゃないですか、よく。
そうなの？
うん。
というと。
だから、睡眠には一番枕が決め手になると。
てっちゃぎはどんな枕なの？
ん？
てっちゃぎは？
で、その枕を、うん、その高い枕とかあるやん。
はい。
あとはなんか、カスタム枕みたいな、実際に計測しますとか、測りますとか、あなたの方とか。っていうのってありがちじゃないですか。
はい。
そういうのももちろんいいけど、
うん、
バスタオル何枚か重ねるのがお手頃でいいみたいな話聞きましたね、最近。バスタオルを、まあ1枚、2枚、3枚って重ねていって自分で寝てみて、
はい、
ちょうどいい位置に来たら、
はい、
それがあなたにとってのベスト枕ですみたいな。お金もかかりませんって。
なるほど。
試してみる価値ありますぜって。嫌だったらもうやめてもいいしみたいな。バスタオルだし。
お
なるほどなって。
誰が考えたんや。
誰だったかな。なんかで見たような気がするんだ。
外人？
まあ、確かに、なんか金かからんし、
うん、
まあ、試してみてもいい情報の一つなんじゃないかな。
うん、バスタオル140枚ぐらい買ってから、ちょっとこれ、やっぱり。
どんだけ調子いいのどんだけでかいんよ、本当に。月まで届くわ、149枚。挟んでたら。
月まで届く量、バスタオル。
頭だけ月まで行って、体だけちきるじゃん、それ本当に。首長すぎる。それはもう永眠よ。月で眠ってること。
焦点です。
そう。焦点枕よ、マジで。
なるほどな。バスタオルとは考えたもんやで。
うん。まあでもね、8時間睡眠するとね。
うん。
8時間睡眠だけですからね。
最近8時間睡眠のてっちゃんの効果、なんか分かってきて。
うん。
タコの卵、かかんようになってきたなって思って。
かけんかけないかけないし、ツイッターも全然つぶやいてないでしょ。
だから、なんでしょうね。8時間睡眠したらネットから遠ざかれていいのかもしれない。
いや、本当に本当に。スマホもね、あんまり見せてないから、ね。
インターネットが悪いです
よ。映画も見てないし。
ブログ書けないっていう効果が確実に出てますね。
出てますね。
旅パウさん。すごい名前。しかも猫のアイコンやし。公式読本。暴力の人類史を読むべき時が来た。
うん。
延滞で長期返却されなかったみたいだったけど、やっと図書館から用意できたのメール来た。上下なので読みがいがありそうって。
読みがいしかないですよ、マジで。
そうですね。旅パウさん。
1週間、2週間計画ぐらいで読んだ方がいいですね。ちょっとずつ、そうですね。
そうなんですよね。面白いから一気呵成に読めるんですけど。
うん。
もう何やったら一晩で読んでもいいんかもしれないけど、
うん。
なんか、こう、毎日ちょっとずつ、ちょっとずつ暴力の人類史の暴力の世界に、こう何週間かぐらい浸り続けるっていうのが悪くないのかも。
うん、あと、飲み会とかもしあれば、
はい。
相当言えますよ、暴力の人類史の話って。
でもそれ言い出したらなんかめんどくさいおじいになってくるんじゃないの。
そう。
こいつらに言ってんのみたいな。
そうそうそう。で、優越感に浸れる。 ああ、暴力の人類史読んだ人と読んでない人の差はここから出ますか。
ああ、
でも。嫌なおじさんになるのに暴力の人類史に出てくるような。
今度はキムチさん。
はい。
もう面白い名前やし、あとまた猫のアイコンですよ。
ああ、やっぱり。
今、Eテレで、暴力の人類史とその作者が出てきた。作者が、スティーブン・ビンカーです
ね。ビンカー。
が、Eテレに出てたっていう。
おー、すごいな。
最近聞き始めた、モテラジリスなのでタイムリーでびっくり。読んでみようかなーって。
いやー、ぜひともおすすめですよ。
そういう、読んでみようかなじゃなくて、もう読んだって言わないと。
うん。
読んでみようかななんて言葉は使わないんですよ、我々は。もう読んだなら使っていい。
まあ、そういったやつは誰も殺せなかったんだけど、説得力ゼロの言葉ですからね、それ。っていうのをね、はい、言うとね、うざがられるんで気をつけてください。ええ、あの、だって、
うん、
弱くないあいつのスタンドみたいな。だってみんなおじいちゃんにするんだよって人だけやん。
う
ん、
そう。して元に戻るって。
そう、あの、背骨とかバキバキにならんちゃとか折れて、
うん、
歯とか抜けまくってたけど、若くなったら元に戻ってたでしょって。
氷をね、こう、当てるだけで、つるって。うん。
する。ひやーって若くなっていくか、肌が。
あれ最初ね、あの、冷えてるやつだけは、あの、ターゲットから外すみたいなこと言ってたのに、若返っとるやんって。
うん。
むちゃくちゃ弱い能力やないやん。むちゃくちゃ弱い能力やないか、あれ。
もう冬には全く使えないからね。
そう。
夏限定の能力だと。しかもクーラー効いてたら全く意味ないっていう。
そう、クーラー効いてたらね、とにかくエアコン全開にしてちょっとでも遅らそうって、遅れるんやんって。
遅れる。ちょっとだけ年取る。
ホワイトアルバム、と戦うことになったらどうすんねん。
アルバムウェズレースランプ。
どうなっちゃうのホワイトアルバム。ホワイトアルバム。一瞬頭上がらんよ。
上がらんだろうな。でも強がり。
あの暗殺チームの中で、プロシュート兄貴の立場ってどんなんやってんって、もう。
あんまり高くないんじゃない。まあでもチーム同士でスタンドっていうのも言い合わないみたいな。言ってたじゃん。教えないって気も。
ああ。
だから、うん、普段の8敗で、うん、結構いい位置に行ったけど、実際にやるとなると、
うんうん、
ボコボコにされる。
まずいですよね。冷やすスタンドは、非常にまずいですよね。
非常にまずいですよね。それだけは悟られないようにしたいけ
ど。うん。根掘り葉掘りってなんだよとかってなりますよね。
うん。
藤子くんですね。
はい。
会社帰りに近所の温泉でサウナってきた。6分と外気浴を3回やって気持ちよかったけど、整いはよくわからない。そしてとても疲れました。
疲れますよね、サウナで。めちゃくちゃ。
やっぱ疲れる？
うん。
疲れるなぁ。でも毎日やっちゃうっていう。
そう。
いや、ほぼ毎日やってるんですよ、サウナ。悪いけど。
僕も今日入ってきましたね。
ほう。
今オリンピックじゃないですか。
そうですね。
だから、めっちゃサウナでオリンピックやってるんですよ。
僕もオリンピックめっちゃ見ましたよ、サウナのせいで。
カーリングやってたんですよ。
うん。
なんか今カーリングが熱いみたいな。
そう、カーリングブーム。
ブームらしくて。
はい。
全然ルールとかわかんないけど、とにかく、まあなんかね、
真ん中に入れ、
真ん中に入れたり、弾いたりみたいな。
そうそうそうそう。
あと番号が重要らしいとか。
はい。
なんかまあ、わからんけど、で、おじさんたちも、全然、絶対ルールわかってないで、みんな。っていうかもう、メンツがいつものメンツだから。むしろ。もう、俺、4年ぐらい行ってるのよ。はい、このジムの、と、はい、このサウナに。
はい。
で4年ぐらい一緒のメンツなのよ。
はい。 もう暗殺チームみたいなもんですね。
暗殺チームですね。なんか お互いのスタンドとかわからんけど、一緒にサウナと冷水に入るっていう。
うん、うん、うん。
で、毎日サウナ、多分毎日ぐらい入ってるんじゃないかなっていう人がいて、
はい。
いつ行ってもいるんで、この時間帯。
はい。
最近さーって話してるんです、
うん、
最近めっちゃ久しぶりに今日来れたって。
え？
サウナって。
あ、そうなの？
あ、そうなんだって、いつも来てると思った。いつぶりだろうかなって、
うんうんうん。
4日前来たでしょって、3日前は来て。昨日も来たから、いや、1日ぶりだって。
あのサウナのヤバい方のやつですよね。
そう。
闇の方ですかね。
もうだから全然入れなくてサウナに行ってようやく来れたよって言って、お前昨日も来てるだろって言って、ドーってサウナの中で。わきあいあい。まあまあ、おっさんなんですけどね。
いや、まあ、そうなりますよな。僕も毎日、その同じサウナに行ってるわけじゃないから、
うん。
いろんなところ行くんですけど、
うん。
特に回数多い銭湯なんかやったら、
うん。
まあまあ、メンツ固定されてますわ。
固定されてますよ、ほ
んと。うん。まあ、またなんか頭なんかこう、アンテナみたいに尖らしてそこに、なんです。リボンみたいなのつけてるおじがいるとかあって。
うん。
同じなんですよ。もういつも来るやつ。
うん。
同じ時間帯、飽きもせずにサウナ入って。
うんうん、
何やってんの、うん、ってなる。
サウナ。
でもそれだけまあ僕も同じとこには行かないけど、いろんなローテーションで行ってはいるけど、
うん、
それでも結局毎日行っちゃってるから、やっぱり毎日行くもんなんでしょうな。
まあそうですね。
そして、あれなんですよ。これが一体、何の役に立つのか、全くわからないっていうことが分かってきた。
ああ、武藤さん、いいことに気づきました。
サウナ行って得られることって、
うん。
サウナ行ったってことしか得られない。
そう、8時間睡眠と一緒なんですよ、実は。8時間睡眠で得られることは、
はい。
8時間眠れるっていうこと。
確かになんか、スカッとするし、
うん。
なんかすごく体調悪い時もサウナ行って出てきたら、
うん。
なんか疲れとか体調悪さは吹っ飛んだような気がするんですけど、
うん。
吹っ飛んだような気になってるだけかもしれんっていう。
いや、基本は疲れるからね、疲れ取るところじゃないからね、あれ。
なんかもうなんか風邪ひいたかもしれんとかって思って、
うん、
むちゃくちゃ力出ないわけよ、
うん。
で、サウナ行くじゃないですか。
はい。
で、何回か出入りして、水風呂とか入るじゃないですか。
うん。
で、着替えて出てきたときは、
うん。
正月のパンツぐらいになってるんですよ。
もう、スカッと爽やかになって
る、ね。そう。でも、気のせいかもしれんのですよ。
いや、スカッと爽やかは、気のせい以外は何者でも
ない。なんでかって、スカッと爽やかや、もう。
うん、
気持ちになってるってこと。
本当にいいことよ。
気持ちになってるんですよ。
気持ちになるかならんかの、
うん、
繰り返しじゃん、人生って。そういう気持ちになれないからみんな憂鬱になったり、お金がないとか眠たいとか、
じゃあ気持ちを操作するためのもの
な
の。
そうそうそうそうそう。例えば、
うん、
宝くじが当たったり、
はい、
まあ、恋人ができたりとかって、ハッピーなことっていうかあるじゃん。
うん、
考えられるハッピーを、例えば美味しいの食べたりとか。
でもそれって美味しいって思っただけやろっていう。
そう、だから気持ちよ。
数値として笑われないでしょって。
うん、でも気持ちが出るでしょ。
その血圧が下がったりとか、何、肝数値が改善したりとかしないでしょって。
そう、でも改善しても気持ちは良くならないんですよ。血圧がいいですねとか、
うん、
肝臓の機能が良くなってますよとか、
うん、
糖尿病じゃなくなりましたねって言われても、
うんうん、
あ、そうなんですかって。まあ、遅れてくる気持ちあるじゃん。よくなったんだ、みたいな。
うん、
もうサウナは、そういういい気持ちを演出させてくれる装置としてはうってつけなんだよな。庶民が入れる。
まあ、どう考えても気持ちいいですから
ね。うん。だから藤子さんも、整ったとか、整いとかに、振り回されないで。
佐藤みたいな、佐藤の。佐藤の名言さんみたいな。
ね、楽しくサウナに入っていきましょう。うん、僕も何年も入ってるけど、
はい、
未だに、
うん、
サウナの中で漫画読む文字の正体が全くつかめなかったりするんで。
何ですか、そのサウナの中で漫画読む文字って。
必ず、剣客商売系の漫画を読む文字がいるんですよ。
はい、
コンビニコミックスの太いやつ。
あてっちゃん。
ん？
前僕行きつけの銭湯で、
うん。
大柄が、
うん。
そのコンビニコミックスみたいなやつ読んでた。
読んでたでしょ？この人お風呂入りながらも読むのよ。一定数いるんだなって、そういう層は。しかも、
うん、
コンビニコミックスのなんか、しかも渋い系の漫画なの
よ。僕んところはね、何読んでたのかはちょっといまいち覚えてないんですよ。ああいうやつや。白竜とか、ああいう。
そうそうそうそう、渋い系。床屋系漫画っての。
床屋系。
食堂系漫画。
はい。
っていう王子の正体もわからんけど、とにかく熱心に読んでるんですよ、
うん、
楽しそう。
うんうんうん、
誰も邪魔しないし、誰も気にも留めないけど、
はい、
もう仲間やん。5年ぐらい同じのやつにいたら、一言も会話がなくてももう、
うん、
そういう楽しみもありますよ、サウナって。会話、俺全然会話ないですよ。全く、ジムでの会話もないんですよ、トレーナーの人以外は。
ああ、この間初めてありましたね。
ありました。
基本会話なんかないんですけど、
うん。
会話なんかしてこなかったんですけど、
うん。
この間その帽子なんですかって。
ああ、サウナハット。
そう。ええー、かわいいって私も買おうかしらって言われた。
え、な、誰待って、今、完全にお姉がいたよね。
いや、おじさんなんですけど。
え、かわいい、私も買おうかしら、おじさんが。
アマゾンでありますって言って、そっからあまり話しないようにして。
おじさんだよね。
おじさんです。
そのサウナってもしやなんか、普通のサウナではないサウナで。
いや、銭湯のサウナ。
ああ
。いつかそのサウナハット被り続けるっていう運動してるって言ったじゃないですか。
うん、
普通の銭湯でも。
うん、
いつか誰かがなんかこう、それに、ツッコミとか入れてくれるのかなとかって思ってて、
うん、
まさかこんなことになるとはって。
なるほど。
これが初ツッコミっていう。
なるほどね。
うん。
いやー。あとはね、なんかね、はい、サウナ話だけど。
はい。
あ、サウナじゃ冷水話だ。
冷水話。
冷水で絶対にやったらいけないことの一つが起きたわ、はい、この前。
お
なんかね、
うん、
冷水に入ってたら、
はい、
めっちゃ臭いわけよ、うんこの匂いがする
わけ。
はい、ってなって、もう一瞬、危機感がすごいじゃん、
はい、
一瞬で。
はい、
漏らしたまさか誰がって、見ろって。おじいちゃんが多いところなんで。
だって前なんかお風呂にうんこが浮いてたって。
よくあるよくある。
じゃあ冷水ではないんや、今。
そうそう、でも冷水であるかも、みたいな。
うん。
で、はーって見渡しても、
はい。
うんことかないけど、
はい、
液体うんこかもしれないじゃん。
はい。いや、めちゃめちゃ嫌やわ、そんな。
めちゃめちゃ嫌でしょ、だから。
そんなとこに入ってんの。
さーって出て、
はい。
一生懸命体、また洗ったのに、また、シャーって洗って。
はい。
いやーって思ってて。
はい。
でも他の人は、ついつい入っていくわけ。
おーれ？
あれ？って思ったら、
うん。
おならだったみたいなね。
ああ。
冷水でおならは絶対にやめろ。
一緒に誰か入ってたってこと？
そう、入ってた。4人ぐらい入ってたよ。
あ、4人も入れるんや。
そう。いや、もっと入れるよ。
むっちゃでかい冷水ですね。
うん。
で、そこで誰かがボコーンってやったってことね。うん、
でも多分ね。それには俺気づいてなかったんだけど、あーみたいな。いつも、だいたい時計の何分計を見て、
はい。
ああ、これが4まで行ったら出るよ、みたいなとか。 考えてたら、
はい、
臭いって。すごく臭いぞってなった。
いやー、あの、佐藤の漫画みたいに、ちょっと待ったーってなるんですかね。
まあ、あれは漫画なんだよ。
いや、でも、あんだけ書いてるってことは。
うん。なるかもしれないね。
でも気のせいかもしれないですね。
うん、気のせい。だ気持ちの話なんで。
整ったってなりゃあな。いや、本当に今日は、あの、サウナ、あの、整ったなって言っては見るものの、
うん。
あそこまでのトリップ感じてるわけじゃないからね。
ビリビリビリビリって、うちのみたいな。
そう、パキーンみたいな。いや、確かにあの、体ブルブルなってきたりとかするときあるよ。なんか血が巡ってる感があるなーって、うん。巡ってるのかどこもわかんないしね、本当は。で、気持ち良くなって、ほんでなんか常にあの、体が清潔感があるっていうか、あの、明晩いらなくなったんですよ。
ほう。
さすがに毎日サウナ入ってたら、
うん、
ほぼ毎日入ってますと、
うん。
匂う暇もないっていうか。
まあね、毎日お風呂に清潔に入っていったら清潔よね。
でもただのお風呂だけやったら全然脇とか、あの、蒸れてきてたんですけど。
うん。
さすがにサウナ入って、水風呂入って、サウナ入ってってやったら、全くそうならんすね。
なるほど。じゃあちょっと、なんか匂い回収とかが気になるという人はサウナおすすめかもしれないですね。
まあでも僕、脇がっていうほど臭かったわけじゃないから、
うん、
本当に脇がの人がそれでどうなるのかって全く未知数なんですけど。
うん。脇がの人が来ると大変だろうね、サウナで。ぐらって
。だからそういう人は、なんか、明晩つけてから来てもらえば。
うん。明晩おじが。
はい。
え、ニーニー、この子がつけてから入れって言っただろうって。
そうそう。
ひゅーひ。
明晩つけて入ってくれれば問題ないんですけど、あと、全くその健康に何の役に立つのかわからないサウナですけど。
うん。
肌だけがツルツルなるっていう。
あ、ツルツルなるよね。
なんでっていうぐらいツルツルなる。
わかるわ。
なんでなんでしょうね。誰か調べた人。
てか、武藤さん、サウナいいこと尽くしじゃないだから今のところ
。え？
え？
なんで？
むちゃむちゃしなくなって脇とか。
はい。あの、
肌がすべすべになって。
はい。
あの、正月で履きた、おろしたてのパンツ履いたような気持ちになれるって。
うんうんうんうん。
あの、サウナ以外でなろうと思ったら滅多になれないよね。何でなれる？例えば、ってなるから。現代の世の中で。
まあ、肌ツルツルになる方法ってわからないですよね。
そう。だから、エステとかってもなるけど、エステとかっていうのはちょっと高いし。
はい。
で、エステに行って、あの、新品のパンツ履いた気持ちになるかって言われたらならんと思うし。なるかもしれんけど。
まあ、それはなるんじゃないの。
じゃあ、エステかサウナ。
まあでも安いっていうことがありますよね。
そう。エステは高い。
うん。高いサウナ行っても限界がありますよね。
ありますな。
せいぜい数千円じゃないですか。
うん。
安かったらもう4、500円で入れるわけですよ。
うん。
まだコスパ高いですね、娯楽としては。
うんうん。
あとなんか、
娯楽ですよ。
なんかもう、サウナに行くみたいな、なんか、選択肢が生まれますね、遊びの。
そうね。一旦、サウナに入ってなんかするとかね。
そう。
あの、休日で何もやることねえなと思って、とりあえず一旦サウナに入ってみるか、みたいな。
少なくとも何もやることねえなっていうことがなくて。
うん。
サウナ行くっていう目的が常に。
ああ、そうね。
あるから忙しいんですよ。くっそ忙しい。あとはサウナ入ってる時間、サウナ以外のことできないっていう効果もある。
効果もありますな。
うん。もうなんか、 なんか医学的な何かとかなさそうなんですよね、どうも。
そういうのを求めたらあかん。
つまり、一つに医学的効果を求めるようなもんか。
そうそうそうそう。何言ってんのって言われるでしょ。楽しくからやってるんでいいじゃん、もうサウナも。楽しく。
そう、一つ。
健康とか狙ってないからって。
一つやってるけど、血圧全然変わらへんねんけど。
血圧むしろ上がるわ、一つやったら。体に悪いわ、目も酷使するし。お金も減るしって。
いや、スト2めっちゃ続けてんねんけど、全然、腰痛治らないし。
腰痛なるわ、椅子に座って変な体勢になったりするし。肝臓の数値も上がらんわ。
騙されてる気がする。騙されてる気がする。
糖尿病も治らんから、スト2やって。
癌の予防にもならんし。い
や、だから、癌、
それ考えたら肌がツルツルになる。なってなんか常になんか爽快感あるだけですごいのかもしれないですね。
すごいよサウナって。だからね、ちょっとクサクサして楽しくねえなーっていう時はサウナに入ってスカッとして
ああでもそのスカッとするののすごい効果が分かったんですけど、
はい、
自殺しなくなるっていうのがあって。
ほう、
すごくない？自殺しなくなるって。
教えて。
だからサウナとか入ってたらなんか死にたいっていう気持ちをになるのが難しくて、
うん、
とりあえずなんか嫌なことがあったらまずサウナ入ってから考えようみたいな。
なるほど。
だから今そうやね、医学的効果はとりあえず分からへんって言ったけど、
うん、
とか実利的なものっていうのはよくわからんのですけど、肌が僕はツルツルになりましたとこっちは言えないんですけど、あれですね、なんか今もう毎日面白くない。あ、でもてっちゃんさっき言ってたなこれ。
え、そうそうそう、
その気持ちの持ちようを変えるってすごいんじゃないのかって。そ
う、なんか最強なのよ、気持ち変えるっていうのは。
ハッピーな感じにするっていう。
うん、ハッピーな感じにするって
それがもうすでに効果って。
効果。
あのね、根拠なく幸せになれる。
それなんかね、脳みそによくなさそうなんだけど、相当。
いや、でも
あれよね、
うん。
コカ・コーラゼロみたいなもんよね。
あ、そうそうそう。
いや、甘いの入ってないより甘いって感じるって脳が。
でも不幸になる人っていうか、不幸な気持ちになるのってもう根拠ないじゃないですか、大体。
ない。
根拠があるように思うだけやから、そうやったら、まあ、とりあえず毎日面白くねえなとか、
うん。
なんか、いっちょ死んだるかとかって思ってる人っていると思うんですけど、
はい。
まあ、思うのはいいんですけど、まずサウナ入ってから考えてみたらっていうのが。
そうね、思うのは自由だからね。
あと、ビール飲むのもなかなか有効ですよね。
うん。モテラジ聞くのもね。
そう、モテラジ聞きながらビール飲みながらサウナ入るっていう。無理やな、これ。
サウナに行ってモテラジ聞きながらビール飲む。
サウナに行って。
こいつらアホなこと言ってんなって、ずっと。
で、スト2もやるっていう。
うん。
うん。
で、暴力の人類史も読んだり、はい、新宿社の本も読んで、
はい、
クソムカつくぜってなったり。
これなんか、この今言ったセット全部こなしたら。
あと8時間寝る。
いいやろ、それ。
いや、絶対。8時間も絶対寝る。
あとね、最近、最後にちょっと。
あと3000円だけパチンコとかする。たまにはパチンコでもやってみるか、って3000円だけ。
うん。
まあ、こんなもんかって。たま、一回当たったからいっか、ぐらい。
最近思ったことがあって、これ、最後に言っとこうかなと思うんですけど。
はい。
自己責任って。
何その新しい妖怪みたいな。
まあ、階段とかでも好きじゃないですか。
はい。
自己責任。
自己責任ってありましたね、階段。なんか
そう、
シャレコある。
そう、僕らが大好きな階段なんですけど。
うん。
じゃあ自己責任っていう言葉って罪深いなって。
うん。
ここ、 2日ぐらいずっと考えてたんですよ。
はい。
自己責任って魔法じゃないですか。
そう。
いや、自己責任っていう言葉を使った瞬間に、あらゆる問題が消えてなくなるんですよ。もうどんな難しいこととか課題とか、これからいろんなアイデアを練っていこうとかっていうような話がすべて、自己責任の一つで解決してしまうっていう。じゃあ解決っていうか消えてなくなるっていう。
消えてなくなるまで言
う。うん。だから、なんでしょうね。人類って自己責任って言葉を唱えるたびに、進化できなくなっていくっていうか、
うん。
あの物事解決できないんじゃないのかなっていう。
ほうほうほう。
呪いの言葉やなっていうのは思いましたね。何かやりたくない時のワードですよね、自己責任って。
じゃあもう自己責任ってワードはあんまり言わないの。あの、最近ツイッターで見た妖怪腹踊り。見たんですよ。
はい。
まあなんか宴会芸のやつがもともと妖怪だったのかな、あれは。
ほうほうほうほうほう。
なんかお腹に絵描いて、うねうねって動いて面白いねっていう宴会芸があるじゃないですか、腹踊り。
はい。はい、
あれの元になった妖怪ですよ、きっと。
うんうんうんうん。
なんか陽気なお酒の場に現れて、
はい。
あの腹踊りするっていう妖怪。
はい。
で、その腹踊りを見た人は、うん、いいことが起こるよ。と、はい、あとは悲しんでたり、うん、辛い人のところに行って、
はい、
慰めたりもする。俺はこんな人になりたいと思った。
いや、だからそれも気分が良くなるだけでしょ。
うん。
つまり。
そうそうそう、だから。
気分を切り替えるだけなんでしょ。
気分を切り替える妖怪。
うん。
になりたい、俺は。
いやー、なんかね。
切り替えていきたい、みんなの気分を。
いや、そのなんですか、世の中にはいろんなことしでかす人がいるじゃないですか。
うん。
もう普通の人からしたら、なんでそんなバカなことすんのって。
うん。
で、そういうことをするやつ、自己自得とか、自己責任とか。
うん。
って言ったらもうそこで話が終わって、そいつが死ぬだけで、なんかみんな、もうあいつは、ろくでもないやつだったなぐらいで終わっていくんですけど。
うん。
でも、なんていうの？みんな同じ能力持ってないじゃないですか。
うん。
で、様々な能力持ってて、時折、例えば、歩けない人がいたりとか、
うん。
耳が聞こえないとかっていう人とかいたりとか、いろんな、その、違いがあるわけですよ。
うん。
そうしたら、他の人ができることはその人できないみたいな可能性ってありますやん。むちゃむちゃ。
うん
うん、で、そういうのがちょっとずつ分かってって、そういう人に対してどういうふうに治療しようとか、治療ができないとしても、例えばそういう人がいるっていうのを配慮して、
うん、
こういうふうにしようとか、なんかカウンセリングしようとか、いろんなことって進んでたと思うんですよ。
うん。
でも自己責任って言った瞬間に、それが、そういった進化が全部消えてなくなりますよね。
そうよね。
せやから、子供を育てられなくて、なんか、ほったらかしにして飢え死にしたみたいな、話とかでも、うん、とんでもないなと思ったけど、てっちゃんの話聞いたら、あ、そういう能力なかったんやって。
そう、そういうこともあり得るっていうね、ケースも。
で、普通になんか、例えば、どつき倒して殺すみたいな、明らかになんかひどいやつもいるじゃないですか。
うん。
でもそれかって、もしかしたら何らかの障害かもしれないじゃないですか。
そうそう。
っていうか、障害ですよね、きっと。
うん。
っていうのが、後々分かってくるかもしれないですよね。
はい。
今の段階ではもうそいつの粗暴さとしか認識できないんですけど。
うん。
いろいろ調べてったら、実はこういうことがあって、こういうことがあって、こういう種類の人がいるよ、みたいな。
うん、
でそういう種類の人はこういうことをしてはいけないとか、うん、こういう薬を飲まなければ飲んだ方がいいとか、いろんなことが分かってくるかもしれないんですよ、
うん、
でもこいつは悪だからとか、こいつは能力ないやつだからって言って切り捨ててしまったら多分一生見つからないんじゃないかなっていう、その理由とか原因とかっていうのは。
いいこと言いますね、本当に。ブタオさん最近いいこと言うマンになってる。
そう。
うん。俺は今腹踊りになってる。
なんかほら、絶対遅刻してくるやつとかっていたりとかするじゃないですか。
うん。
待ち合わせしても。
そうそう。
そうしたら、あいつはだらしないやつだから、みたいなんで、終わりじゃないですか。
うん。
でもその、なんちゅうの、待ち合わせっていうのができない何かやったとしたらって。
ね。
でもそういうのってほら最近 ADHD とかそういういろいろ言い方とかあるじゃないですか。
はいはいはい。
ああいうのってそこをこう追求してったから分かってきたことじゃないの？
うん。
人はあのいろんなタイプがいるっていうのって前は分からなかったじゃないですか。
うん。
なんか肩がこうあって、そこから外れたやつは不良品で終わってたじゃないですか。
うん。
もうそれが自己責任じゃないですか。
はい。
せやけど、実は、そんな単純なものじゃなくて、同じように見えてる、ね、人間も実は、こういろいろ、あるんだよって。だから、なんか自分ができなかったことが他の人ができなかったとして、こいつ舐めてるっていう考えは良くないのかもしれないですよね。
良くないですよ。本当に。
かわいそうって。
うん。そういうのをみんな分かっていくと、
うん。
もう少し幸せな環境作りができるんじゃないのかな。優しい環境が。生きやすい。
まあ、生きやすい。
そうそう、生きやすい環境が。生きがしやすい。本当に。
だって昔ね。
うん。
あの、解決病っていうのがあったんですよ。
お。
あの、大航海時代
に。なんでも、かんでも、解決しちゃう。
そうじゃない。そういう、あの、名探偵的なやつじゃなくて。
もう絶対俺が解いちゃうみたいな。
名探偵病みたいなんじゃなくて。
そうそうそう。いやもう、辛いよって。俺に解けない問題ないんだもん、みたいな。
あの、体がどんどんだるくなっていって、
うん。
で、最後には、あの、体中からこう、なんちゅう、血を流しながら体が崩壊していって死ぬんですよ。
よく漂流であるやつですよね。
はい。
はい。
で、それっていうのは、長い航海してるうちに、うん、かなりの水夫がそれにかかって、
うん、
亡くなっていったわけですよ。とんでもない人数が亡くなっていったわけですよ。
うん、
だから長い航海をするときは、その解決病との戦いと言っても過言じゃなかったわけで、うん、なんですよ、
うん。
で、長らくそれの原因がわからなかったな。
うん、
で、今となってはもう非常に単純な話で、
うん、
ビタミン C が欠乏してたんですね、
うん。
人間はビタミン C がなかったら死ぬんですよ。
はい。
で、その船の上では新鮮な野菜とか食べないじゃないですか。
はい。
だからみんな高確率で解熱病にかかって、死んでってたんですよ。
うん。
で、それがそのビタミン C の欠乏による病気やっていうのを分かる前は、なんて言われてたかって言ったら、
はい、
体だるくなってこう寝たっきりになっていくから、
うん、
これは怠け者がかかる病気なんだって。
ひどない？
だから解決策は、
うん、
無理にでも仕事させようみたいな。
なるほどな。これは本当に今日の話の締めにぴったりだわ。
だから知らないっていうのはほんまにそうなんですよ。
うんうんうん。
その、結局こいつ、怠けて寝てるだけやから、病気なんて死んだんやろとかって、
うん。
たるんでるんやろって言ったら一生進歩しなくないですか？
しないな。
単にビタミン C が欠乏してたんですよ。
うん。
今の人間からしたらバカみたいなことなんですけど、 当時はビタミンっていう概念がなかったから、
うん、
一生気づけなかったんですよ、これ。
もう働かせろって横に流すの。
そうそうそうそうそう。
そう。で、血流して死んで。
そう。
だらしねえやつ。
そう、だらしねえやつねって。
見てみろ、俺はピンピンしてるぞて。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。そういうことなんですよ。ほんまに怖い。だから今、なんか落ちこぼれとかって言われてるやつだって。
うん。
落ちこぼれじゃないかもしれないんですよ。
そうだね。何かが欠乏してる可能性もあるしね。
そう。
環境もね。
そう。そういうのがわからないでしょ。
わからないな。
調べるしかないじゃないですか。
うん。
し、何か保護していくかっていう、その保護しないんだったら、動物と一緒やからね。
うん。
まあそういうことを皆さんにも考えてもらいたいなって思いましたね、今日は。
はい。
宿題として。
宿題まで言う
じゃあ、てっちゃんは来週は何の話をしますか？
スリービルボード。
見れるの？
俺は見る。見るし、ブログも書く。
8時間寝ながら。
8時間寝ながら。
はい。わかりました。
8時間ね。あ、あと確定申告の話。
ああ、はい。
明日行こうかなと思ってるんですよ。
はい。
なんか日曜日の、この日だけ日曜日でやってて。
はい。
めちゃくちゃ混むんだろうなって。
ガッツくね。
ムカつく、マジで。
佐賀
確定申告ってムカつくわ。
何も喋らないくせにね。
本当に。
人にだけ書類出せって。はぁ、やだやだ。
最後に嫌な話言っちゃった、本当に。腹踊りしてる今、この思い。
じゃあ、というわけで、さよなら。
さよなら。